音書の中に記録されている最初の主イエスの例え話を聞きました。印象的な例え話です。主イエスというお方はこのようにしばしば印象的な例え話をされました。皆さんの中にも自分の心に残る主イエスの例え話が一つや二つあると思います。主イエスのお語りになる例え話はとても印象的だから、パウロの手紙やヨハネの手紙などに比べると福音書の方がずっと読みやすく親しみやすく心に響くという感想があり得ると思います。教会学校では紙芝居が用いられることがよくありますが、ローマの信徒への手紙やヘブライ人への手紙を紙芝居にしたという話は見たことも聞いたこともありません。それに比べて主イエスの例え話は子供に聖書を語る紙芝居の格好の題材となります。例えとは絵画的な言葉であります。頭の中でその情景が鮮やかに思い浮かべることができる言葉です。今日の聖書箇所もそれですから、それほど分かりにくいところではありません。難しすぎる言葉や難解なイメージはなかったと思います。とても絵画的でありました。それだから長く読むこともできました。長く聞いても疲れるような箇所ではありません。それこそこの種まきの例えは絵本や紙芝居の題材によくなっているところであります。子供でも聞いて理解できる例え話だと考えられているのです。今日も共に読みましたこの主イエスの例え話を含んだ長い箇所は大きく分けて3つに分けられると思います。種まきの例えを語る9節までと、その例えの意味を主イエスが弟子たちに語って聞かせる後半の18節から23節、そしてその例えとその解釈の間に挟まれている10節から17節の部分です。まず今日注目してみたいのはこの真ん中のパートであります。紙芝居ではあまり取り上げられていない部分だと思います。この部分ではシュエスはご自身で例え話を用いて語られる理由をご説明になっている言葉であります。かといってここでも難しい言葉遣いがなされているわけではありません。読んでわかる言葉です。けれどももしかしたらシュエスの例え話に関する私たちの常識的な理解を破ってしまうような言葉だと言えるかもしれません。弟子たちはシュエスの後を訪ねて押し寄せてきた群衆に対して種まきの例えを語り終えたばかりのイエス様に尋ねました。10節の言葉です。なぜあの人たちには例えを用いてお話になるのですか。なぜあなたは群衆に対して数々の印象深い例え話をお持ちになるのですか。なぜ彼らの生活に身近な出来事や事物を用いてご自分のお語りになりたいことを告げようとされるのですか。弟子たちの問いにシュエスはこのように答えられます。11節です。あなた方には天の国の秘密を悟ることが許されているが、あの人たちには許されていないからである。また13節、彼らに例えを用いて話すのは見ても見ず聞いても聞かず理解できないからである。そしてそれはまさに旧約に予言されていた神の大いなる御心の成就だとそういうふうにおっしゃいました。あなたたちは聞くには聞くが決して理解せず、見るには見るが決して認めない。この民の心は鈍り、耳は遠くなり、目は閉じてしまった。こうして彼らは目で見ることなく、耳で聞くことなく、心で理解せず、悔い改めない。私は彼らを癒さない。今、そのことがここで起こっているんだ。それが私が例えを用いて群衆に語る理由だとシュエスはおっしゃる。読んで聞いて筋の通らない言葉ではないと思います。その意味では難しい言葉ではないけれども、これは意表をつく例えの説明であると思いますし、まあ簡単に消化できるような言葉でもないと思います。普通私たちはまるで逆に考えていると思います。 私たち自身の言葉の世界においては、例え話っていうのはややこしいことを分かりやすくするときに用います。理解しがたいことを理解しやすくするために用います。例えば我が家の3歳の娘は自分の力に強弱をつけることがまだ苦手です。なかなか力を緩めたり抜くことを知りません。抱っこしていても体に力を入れていて、肘が親の体に突き刺さって痛いというようなところがあります。それで妻は、なんとか力を抜く方法を教えようと抱っこしながら力を抜いてごらんって言うんですけれども、これあんまりうまくいかないですね。それで例えばクラゲさんみたいにふにゃふにゃになってごらんとか、雲に乗っているみたいにふわふくわふわしてごらんって言います。でもそれでもうまくいかない。最近言い方をさらに例えを変えまして、ホットケーキの上のバターみたいに溶けてみてって言いましたら、これが通じまして、彼女は体の力を抜くことをようやく覚えました。例え話っていうのはそういうものだと思うんですね。なかなか説明書的な言葉では通じないことをですね、絵画的な言葉によってぐっと相手に伝える力、伝わる力を持つ言葉、それが例え話だと思う。ところがシュエスの言葉はご自分が例えを用いて語る理由をそのようには説明されませんでした。分かりやすくするためではなく、むしろ理解できなくさせるために例えを用いているのだと語っているように聞こえます。で、それはイザヤ書に記された神の御心は明らかになるためだとおっしゃる。あなたたちは聞くには聞くが決して理解せず、見るには見るが決して認めない。たとえという言葉は実は旧約の言語であるヘブライ語では覆われている話という意味がある言葉だそうです。だからヘブル語でたとえというと、これは翻訳の仕方によっては謎の言葉と訳すことができるようであります。何かの例え話が語られる、なるほど、確かに例えだけが語られ、何を例えられているのか説明がなければ、これは一見謎の言葉にも聞こえるんです。だから例えば覆われている話、謎の言葉と表現されることがあるようです。例えば今日のシュエスの例えもそういう意味で考えることができるかもしれません。種まきが出ていった、種まきが種をまくと、ある種は道端に落ちて鳥が来て食べてしまった、またある種は石地に落ち日が照ると枯れてしまった、またある種は茨の中に落ち成長することができなかった、しかしまたある種は良い地に落ちてたくさんの実をつけた。これなんだって言います。そういう謎の言葉、謎謎のように聞こえなくもないと思います。そんなにしかしそれは難しい謎謎じゃないと思います。シュエスに目を向けて、その言葉に耳を傾けて、その言葉にの前に立ち止まれば、何を言ってるかは分かってくるような言葉だと思います。けれどもきっと立ち止まらなければ、右から左へ過ぎていってしまうような言葉ではないかと。キルケゴールという哲学者がいましたけれども、彼は自分の著書をですね、分かりやすく書かなかったと言います。わざと難しく書いたところがあると言います。なぜか、それは読むものを立ち止まらせるためだと、そういうふうに聞いたことがあります。手軽な理解を許さないんです。立ち止まって自分の言葉と真剣に格闘することを求める、そのことを志してくれる人にだけ意味が開けるような、そんな書き方をしたんだと言いました。我々のこの現代というのは何でも手軽にスピーディーに理解することを求める時代ですから、こういうことはあんまり経験することがないかもしれない。けれども、読むものを立ち止まらせるために、そういう言葉遣いがあるということは、なんていうか、あり得るんだなってご理解いただけると思います。そしてシュエスももしかしたら、そのような意図を持ってここで語っていらっしゃるのかもしれません。9節では、耳のあるものは聞きなさいっていうふうに言われている。 聞く耳のあるものは聞きなさいという、まあ、日本語ではそれを裏返したような表現で聞く耳を持たないという慣用句があります。ある人の言葉を聞こう、聞きたいっていう思いがなければ、音としては鼓膜に響いていたとしても本当に理解することはできない、コミュニケーションを図ることはできない、そのことを我々は知っている。小さな子供に謎々を出しますと一生懸命考えてくれます。ああでもないこうでもない前のめりになって考えてくれる。主イエスはそういうふうに自分の言葉を聞いてほしいと願っておられるのではないか。右から左へただ鼓膜を震わせたっていうことじゃなくて、前のめりになって考えてくれることを望んだ、だからこういう例え話を用いた、覆われた言葉を用いたんだということができない。なぞなぞっていうのはすぐに分かる言葉ではなくても、これは分からせないことそれ自体が目的になっているものではありません。熱心に自分を傾けて対話し、そして分かったっていう喜びを得るのが楽しいんだと思います。でその上でシュエスの例えを考えてみるんですね。覆われた言葉、なぞなぞのような言葉、シュエスの前に立ち止まらせるための言葉、シュエスの言葉を生活の中に持ち帰って繰り返し繰り返し考えることを目的とした言葉、それにしてもこれは難しすぎる言葉ではないのであります。大学生向けの謎々じゃないと思います。答えを聞けば子供だってわかる。シュエスはしかもこの例え話を市場に立って不特定多数の人に向けてこの話をされたんじゃないんですね。日曜日の朝この場所に自らの意思でこの礼拝に参加した私たちと同じようにシュエスにお会いしたいという願いを持って押し寄せた群衆に向けて語られたのであります。あまりに熱心だから、もう黒山の人だかりでシュエスの顔が見えない、だからシュエスはわざわざ小さな船に乗り、人々は岸辺に並び、そうやってなるべくシュエスと顔と顔とを合わせてお互いに面と向かうことができるように、そのように求めた人々に向けてシュエスが語られた。3節にはイエスは例えを用いて多くのことを語られたとあります。これは熱心に求める生徒の求めに応じ、熱がこもり次々に情熱的に語る教師シュエスの姿が思い浮かんでくる言葉ではないでしょうか。だから天の国の秘密をあの人たちには悟ることが許されないから例えで語った、なぞなぞで言ったと言っても、これは聞いた群衆はシュエスのお言葉は何のことだかさっぱりわからなかったということではないって思うんですね。群衆の中の多くの人たちもまた主が18節以下で弟子たちに解説された結論に当然至ったものだと思うんですね。で、そこでもう一つ注目しておきたいのが、例えば14節以下に引用されたイザヤの言葉です。あなたたちは聞くには聞くが決して理解せず、見るには見るが決して認めない。ここに鍵があるじゃないか。私はこの教会に来てから皆さんがデボーションという名前で親しんでいるものを黙想と新たに言い換えてお話をすることがあります。黙想ですね、聖書を黙想する。それは何の解説書も持たずに聖書を読んでいくことなんですけれども、この聖書黙想をしたいんだけれどもどうやっていいかと問われるとき、私はそのコツを指導するときにこういう説明をよくいたします。まず黙想しようと思う聖書の言葉を拡大コピーしてみたり、あるいは自分で書き取ってみたりする。でその書き取られた聖書の言葉を前に30分でも静かにゆっくりその言葉と向き合って思いを巡らしてみる。だけれども最初は何にも何ていうか作業なくやると難しいと感じる時がある。その際まだどうやって良いかわからない黙想に慣れていないっていう時は、その聖書の言葉を読みながら 横に印をつけていったらいいですよっていうふうに指導いたします。この言葉はよくわかったっていう言葉の横にはお日様マークの丸をつけてください。もっとよく味わいたいなとさらに思ったところにはおにぎりマークの三角を書いてください。なぜか心に引っかかるっていうところには心が波立つ波線マーク、そしてこれは何だかわからないっていうところにはその横にクエスチョンマークをつけていってください。けれどもクエスチョンマークをつけるときはさらにもう一歩踏み込んで考えてほしいと言います。聖書のその言葉がわからないクエスチョンだっていうのは単純に言葉の意味がわからないという意味でのわからないなのかクエスチョンなのか、あるいは言葉の意味それ自体はわかるけれどもその分かった意味を受け入れられないという意味でのわからないなのか、そのクエスチョンマークの横に随時にメモしておいてください。すでにそれが聖書を黙想し始めているということであります。そういうふうに聖書黙想を始めてどんどん広げていけばいいんだとそういうふうにお勧めしています。聖書の言葉が謎だ、主イエスの言葉がわからない、理解できないっていう時にはこういう2つのレベルがあることに気づいたらいいと思うんですね。単純に言葉の意味がわからないっていうのであれば聖書辞典を引けばすぐにわかる、引用されたイザヤの言葉がどこにあるかわからなければ中付きの聖書を手に取ればそれもすぐにわかる、その時代背景がわからないというのならば、まあ、参考書とか仲介書を紐解けばそのうちわかる。けれどもそうやって意味をよく了解した上でなおわからないっていう言葉があるとしたら、それは自分には受け入れられないっていう意味でわからない言葉なんです。シュエスが引用して説明されたイザヤの預言の成就、シュエスによって明らかにされた神の御心とは一体どちらの人間の無知、私たち人間の無理解を指しているのでしょうか。人々を混乱させ、わざわざ幻惑させ、分からなくさせるために例えを用いるというのでしょうか。それとも分かった上で受け入れられない思いを私たち人間の心にムクムクと起こすようなお言葉を語られたということでしょうか。私は後者だと思うんですね。ドイツのナチスの政権下において、まあ、教会もナチスのコントロールのもとに置かれちゃったわけですけれども、それに抵抗する告白教会という教会の集団が生まれました。でそこの告白教会の人々は進学部っていうのは大学の進学部っていうのはもうヒトラーに占拠されちゃってますから、その指導を受けちゃってますから、そこから卒業した人たちにきちんとした進学教育を施そう、牧師養成をしようと、まあ、非公認の進学教育を行いました。その教師の一人にイーバントという名前の進学者がいました。でその人がその時代に牧師候補生たちに説教学の講義をしているんですけれども、その講義の記録が残されており、彼の死後だいぶ経ってから出版され、日本語にも10年前に翻訳されて読めるようになりました。落ち着いた生活拠点もない状況で、まあ、蔵書も自分の進学書もナチスによって追われた自宅に残したままで、イヴァンとはほとんど聖書だけを手にして学生たちに説教学の授業をしたというふうに言います。でその書物私も手に取って読みましたけれども、そこにこういう一文がありまして、私は忘れることができない言葉として記憶しています。イヴァンとはその説教学講義の中でこういうことを言うんですね。神の言葉がもっと分かりやすくなり、より真実を語る説教が語られるようになったら、この世において我々の信仰が受け入れられると思い込むことはユートピアを無双するようなことである。 むしろより真実でより分かりやすい説教が講談からされるようになったら、ますます御言葉に対する抵抗は激しくなるんだって。それは畑にしっかり食い込んで耕し、その畑の中にある石に当たってしまった隙のようなものである。なぜなら神の言葉はこれがきちんと説かれて人々に伝わるとき、それは人間を裁き、罪を暴き、判決を下すものだからである。で、彼は言うんです。ファリサイ派の人々はシュエスを誤解したからシュエスに対して敵対したんじゃない、シュエスの話を誰よりもよく理解したから抵抗したんだ。私はシュエスが例えを用いるその訳を語られた11節から17節のお言葉っていうのもそのことを言ってるんだと思うんですね。シュエスのお言葉を聞いても決して理解しようとはしない人間の姿、シュエスの出来事を見ても認めようとしない人間の姿、そのことが暴露されてしまう、あらわになってしまったということでしかないと思うんですね。難しい例えではないんですよ。覆われた話、謎だって言ったって全然難しくない。子供にでも分かるけれども、その子供でも分かる主のお言葉を受け入れることができない私たち人間の固くなさっていうのがここで暴露されてしまう。シュエスを慕い求めた群衆、この方には何かあると思ってどこまでもついてくる群衆、けれどもその彼らが一歩踏み出して弟子になるという話はないんです。あなたの心はなお固くなではないか、神の言葉を聞いても困難があればすぐに離れようとしてしまうではないか、神の言葉よりも世の思い煩いに心を奪われてしまっているではないか、石のように心を閉ざして私の言葉を聞いても全く心に響かない、砂を噛むように御言葉が響く時がある。そのような自分の枠から一歩も踏み出せないあなたではないか、よくわかるんですよ。自分のこととして思い当たるんですよ。しかしそう言われてもどうしようもありません。こういう言葉を聞いてですね、一度は発奮してよし神の言葉に熱心になろうと思っても石地にまかれた種のようにすぐにその情熱は枯れてしまう。世の楽しみ、思い煩いという茨が茂ってくるとその情熱が萎えてしまう、そういう私たちではないでしょうか。けれどもシュエスは私たちの固くなさや心変わりの速さを責めて、これは哀れむに値しないもの、神の言葉に心を傾けないものだというレッテルを貼るために、このような私たちの背きの姿を、人間の背きの姿を暴露されるのではないのです。弟子たちに向かって、あなた方には天の国の秘密を悟ることが許されているとおっしゃる、あなた方の目は見ているから幸いだ、あなた方の耳は聞いているから幸いだと祝福を告げてくださる。問題はね、人間の固くなさじゃないんですよ。その固くなさを突き破って見るべきものを見、聞くべきものを聞いている者たちが今ここにあるんだということ、理解し悔い改め神の言葉を悟り受け入れた幸いな者たちがここにいるっていうことです。しかもまかれた神の言葉の種を受け入れ30倍60倍100倍の実を結ぶ良い土地である者とは人間の可能性の中にあることではないんです。そのように誤解することはこの聖書箇所から決して許されないんですよ。なぜならば 17節においてシュエスははっきり言っておくとおっしゃって次のように言う。多くの預言者たち、正しい人たちもまた、あなた方が見ているものを見たかったが見ることができず、あなた方が聞いているものを聞きたかったが聞けなかったっておっしゃる。神の言葉を預かり伝える預言者も、聖書の中に出てくる義人たちも、見ることができず聞くことができなかったとシュエスははっきりおっしゃる。つまり彼らもまた主が喜び祝福されたような30倍60倍100倍の実を結ぶ良い土地ではなかったということです。それはただシュエスがこの時祝福されている弟子たちの上において初めて実現したことだ、そういうふうにおっしゃっている。シュエスの弟子たちは人類の歴史上最もよく神の言葉を受け入れ悟る正しい人の集まりであったっていうことでしょうか。そのようなことは絶対ありえません。そういうことではない。主の弟子というのは悟りがないと裁かれました群衆とどこも変わらない人たちでした。むしろ彼らもまた群衆の一人でした。特別正しい生活を作ろうと努力していたその時代の最善の種類の人であったファリサイ派ではなかったし、神の言葉に特別注意を払っていた律法学者でもありませんでした。シュエスの弟子っていうのは群衆の中から大衆の中からただシュエスの招きによって選び出され、その選びによってだけ弟子になった人々でした。今日の聖書箇所においてシュエスを追い求め突き従った群衆ですらなかったという記述さえある。ただ自分の生活の中にいた時に、ただ自分の生活の中にいた漁師たち、ただ自分の生活の中にいた徴税人が、ただ自分の生活の中にいた罪人がシュエスの訪問を受け、シュエスに呼び出され弟子になってしまう。志願して弟子になった話っていうのは聖書の中もないんですよ。そんな話はないんです。ただある時シュエスに発見され、呼ばれ弟子となった。見るべきものを見ることができるようになること、聞くべきことを聞くことができるようになること、そのような幸いに預かることができたのはこのシュエスの招きによるのみです。神の言葉への熱心さとか忠実さゆえでは全くありません。それゆえ預言者や正しいものが追い求めても決して見ることも聞くこともできなかったこと、その見るべき神の言葉、聞くべき神の言葉とは、結局のところ招いてくださる神の言葉であるシュエス・キリスト、そのお方ご自身がこの貧しい人間と共にいてくださることだと、そう言わなければならないと思います。私たちはこの種まきの例えを聞きながらすぐに陥る思考パターンがあると思うですね。この例えを聞くとこういうふうにすぐ考える。自分は一体どの土地だろうって。道端のような存在だろうか、石だらけの土の少ない土地だろうか、茨の生えた土地だろうか。こういう例えを読みながら私たちが決してしないことは、自分は神の言葉を豊かに実らせる良い土地だと考える。自分は悪い土地だと考える。そしてこの例えを聞くとき、この例えの前で私たちをがっかりしたり、例え話の外に自分が追い出されているような思いになったり。けれどもある説教者が言います。この例え話はマタイによる福音書第13章のこの例え話は 古い古い時代から種まきの例えと呼ばれてきたもので、決して土地の例えとは呼ばれてこなかった。これ種まきの例えなんですよ。土地の例えじゃないんですよ。例えの中心は土地の状態なんかじゃないんですよ。種まく人なんです。この種まく人は気前の良い人だということです。どんな土地にまこうかなんて考えないんです。道端だろうが石地だろうが茨が生えていようが関係なく、あたり一面に種をまき散らす。我々だったら決してしないことです。私たちであればもっと効果的に種まきたいと思うと思うんですね。よくマーケティングした上で仕事を始めると思うんですね。御言葉が効果的に響く人はどういう人だろうか。この人には望みがありそうだ、よし十分に種をまこうと。この人ちょっとまだ難しそうだ、今のところ力入れるのやめとくか、そういうことをすると。けれどもこの例えで語られている種まく人はそんなこと全然考えないんですね。やたらめったらまく、道端だろうが石地だろうが茨が生えていようが無駄遣いするようにまく。そんな風にまくから大切な種が鳥に食べられちゃうんですよ。そんな風にまくから大切な種が種を根を下ろさずに枯れちゃうんですよ。そんな風にまくから大切な種が雑草との競争に負けて成長できないんですよ。だけどそんなことを一向に頓着しないで、この種まきは種まく。だからこれは土地の種類の例え話ではなく、気前よくまく人の例えなんです。これは神の姿を語る例え話です。キリストのことを語る例え話です。神はめげずに種をまき続けてくださるんです。見ても見ず聞いても聞かず悟らないものに対して、お前たちにはもったいないからって働きかけることをおやめになることは決してないんです。働きかけることをやめないどころか、この時神はキリストをお使わしになった。ご自身の心そのものであるその一人の息子を悟りなき人間のもとにお送りくださった。正しいものも預言者も見ることができなかったキリストを悟りなき人々が人々の目の前に置かれた。キリストが共にいてください。自分の力で一歩も踏み出せない悟りなきものを召し出し、弟子としましてしまい、目と目と合わせて向き合ってくださるキリストを送ってくださった。すると神の言葉に対して本当の目と本当の耳が開かれるんですよ。あなた方の目は見ているから幸いだ、あなた方の耳は聞いているから幸いだ。これは詩篇の言葉の実現だと思います。御言葉が開かれると光が差し入れ、無知な者にも理解を与えます。神が御言葉の光を差し入れてください。悟りなき者、無知な者に御言葉を教えてください。ところで多くの人が次のように言います。この種まく者の種のまき方、これは現代の私たちからすれば全く異常なまき方に見えるけれども、これは実は当時の種まきの姿そのものだったと言います。当時農夫たちは耕す前に種をまいたんだと言います。道端だろうが石地だろうが茨が生えているようが関係なく、当時の農夫たちは種をまいたと言います。なんでそんなまき方をするかといえば、無駄になってもいいやって思いながらまくんじゃありません。そうじゃなくて、私たちの常識的なやり方とは逆に、この当時の人たちはまいてから耕した、そうだからだと言います。種をまいてからすきやくわを入れるから、だからどこにまいたって頓着しなかったそうです。御言葉の種っていうのは、そう考えるとこの物語には続きがあって、この例え話を聞いた人は次のことを考え出して、 まかれっぱなしになることはないなって思ったんですよ。まいたからには農夫が耕します。今は道になっているこちこちの地面だろうが、石だらけの土地だろうが、茨に塞がれていようが、農夫は根こそぎ耕して良い土地に変えてしまう。惜しみなく種まくキリストっていうのは、同時に汗を流して耕してくださるキリストでもあります。私たちのかさぶたのように固くなになっている心に種をまいてください。御言葉の種をめげずにまいてください。そしてなおかつ私たちのその固くなな心を耕しておしまいになる神の農夫でいらっしゃいます。このお方は私たちの天の父が、私たちがどんなに固くなでも諦めてしまわれることのない勤勉でしぶとい農夫であることを、その全存在をかけて実行してくださったお方であります。ルカによる福音書第13章6節以下にも印象深いシュエスの例え話があります。実の実らないイチジクの木を切り倒そうとする主人の言葉をとどめ、もう一年世話をさせてくれと懇願する園丁の姿が描き出されています。そこに表されているのが天の父の御心であります。一人をお使わし世話をし、私たちを実を結ぶものにしようとされる天の父の御心であります。でこのお方は私たち人間が実を結ぶものとなるために、御言葉に打たれこのお方に服従するものとなるために、つまり良い土地となるために、どこまでも付き合ってくださるお方であります。そのためにご自身を注ぎ出すほどの世話をしてくださるお方です。十字架に至る世話であります。その裂かれた体、流された血によって不毛な人間を豊かに実を結ぶものへと作り変えてしまう世話であります。そのようなキリストの命がけの行為を好みに受けている私たちであります。その私たちが自分たちのことをなお道端だとか石地だとか茨の生えた土地だと言っているのでは、これは神に申し訳ないことであります。神はキリストの十字架という隙によって私たちの固い壁を打ち砕き、私たちをすでに神の言葉の内側にあるもの、弟子としてくださっています。私たちはすでにあなた方は幸いであると祝福してくださる神の言葉が今ここで語り込まれているその当の本人である自分であることに改めて気づきたいと思う。神はその御言葉を私たち一人一人の言葉に、心に、私たちを生かす命の言葉として必ず聞かせてくださるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、あなたの語ってくださる言葉こそ私たちの生きるとき死ぬときの慰めの言葉であります。私たちを生かしてくださる命の言葉であります。今はそのことが分かります。そのことをあなたが教えてくださったのです。まだそのことを知らない者たちに対して、私たちが決して優越感を抱くことがありませんように、ただあなたが御言葉を開いて私たちに教えてくださることを、そのもののためにも祈り求めることができますように、また私たち自身もそのようにあなたの御言葉を聞き続けていることができることは、ただ私たちの能力ではなく、あなたの憐れみであることを認め、ひたすらあなたを褒めたたえることができますように、今この時代に必要とされているあなたの生ける御言葉を私たちが携え、この宝のような御言葉を一人一人の心にこの一週間も語り聞かせることができますように、私たちを用いてください。主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。